理想するチームの作り方。はい、チームビルディングコンサルタントの伊藤仁生です。よろしくお願いいたします。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。仁生さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、9月1日配信分ということでお話を伺っていきますが、子どもたちは新しい新学期が始まって生活のリズムがまたね、日常に戻っていくということなんですけれども、仁生さんは朝は何かこう決まったことを健康のためにとか自分のためにやってらっしゃいますか？
朝は何やってるか、健康のため、
うん、
朝起きてやるのはなんかお水か白湯か飲むっていうのはやりますけど、やっぱり、
はい、
な左右の方がいいんですけどね。ちょっとなんか暑いとちょっとね、
夏はね、そう、常温のお水でってなりますよね。
飲んじゃいますけど、うん、はい、でそれやって、その後鼻うがいをやってますね。必ず
鼻うがい、
鼻うがいをやるんですけど、まあ、食塩とか、まあ、なんかその、適したやつ売ってるやつもあるんですけど、まあ、今は食塩で、うん、まあ、いい食塩、まあまあいい食塩でやってるんですけど、
うん、
鼻うがいをして呼吸をしっかりしやすくするっていうのをやってます。これはもうなんか10年以上やってんじゃないかな、もう。
きっかけは何かあったんですか？
なんかね、それすごい推奨してる人がいて、その呼吸がやっぱすごい大事だみたいなのを言ってる人がいて、うんうん、で、その人のなんかこう、教えを結構受けてやって、まあ自分も調子いいし、うん、やっぱやんないと気持ち悪いんで、
うんうんうん、
なんか詰まってることとか、
うん、
やっぱそう通すために鼻がいい。してなんか調子いいですよ、やっぱり、うん、
素直なんですね、人生さん。
そうですね、もうすぐ取り入れます。いいなと思ったのはすぐ取り入れてやります。
ね
え、なんかね、あれじゃインドとかああいうアーユルヴェーダとかでも、
はい、
あるみたいですよ、そういうの、
うん、鼻うがいと朝は水をまず飲むという、
飲む鼻うがいは、うん、ちょっとなんかあまり、まあ、白湯とかはね、水とか飲むのは皆さんされてると思うんですけど、礼、
うん、
をするっていうのと、また健康かな、まあ、ちょっと食事取った後なんですけど、僕早いんで朝ごはん最近、
うん、
その後はちょっと散歩するみたいな、もう、散歩しながら、ちょっと、氏神様に、
お
っていうルーティンがありまして、
すごい、
それをするっていうのと、あと、ゴミの日は、これも健康なのかな？ゴミの日だけなんですけど、ゴミ拾いして、ゴミを一緒にその時捨てるみたいなのやってて、
素晴らしい。
気持ち的になんか、いいことしたなみたいな、自分で思うのがすごいいいなと思ってて、
うん、
なんかこう、いいことしてるから、なんか自分っていいことが起こるみたいな、ラッキーみたいな、大谷翔平さんもね、あれですよ、
うん。ゴミ拾いますもんね。
あれは自分で運をなんか掴んでるとか、そういう、なんていうかな。なんかそういうふうにこう自分のマインドを持っていくみたいな、なんかそういう多分ものもあるんじゃないかなって、僕もなんかそれ近いというか、なんか自分がそういうのやってるんだから、なんかいいこと起こるし、なんかやったことは成功するっていう、なんか変な確信みたいなのがあって、うん、それはなんか自分が日々なんかね、できる範囲ですけどいいことしてるからななんて思ってるんですよ。じゃ細かいんですけどね、すごいいろいろ細かいんですけど、そういうの
でもいろいろなルーティーンがあるっていうことですが、やっぱりこう自分が気持ちよくスタートできるのがいいかなっていう気がしますね。
うん、そうですね。朝はそうですね。あ、ラジオ体操もしてます。そういえば。
めっちゃあるじゃないですか。
ラジオ体操やっぱいいらしいんですよ。
で、全身運動でいいって。
なんかダイナミックストレッチの部類に入るんじゃないですか、ね。その体を大きく動かしながら、になるんで、なんか止めるやつじゃなくて動かすやつがやっぱ朝とかはいいので、なんかね、何気にそういいんですよ、ラジオ体操。
ラジオ体操、
はい、なんかうちの長女はラジオ体操そうが趣味ですってなんかに書いてましたよ。
すごい。
本当にやってたみたいです、なんか一人暮らししてから。はい、
そうなんですね。でも今音声もね、いろんな配信のところに行くとラジオ体操いろんなバージョンがあるみたいなので、
うん、普通のシンプルな台数台だけですけど、やっぱもう身についてるから、無意識でできるから、なんか 考えなくていいから、なんかそれも楽なのかもしれないですね。
そうですね。無意識っていうのがいいのかもしれないです
うん。
ね。なんか人生さん、いつも笑顔も素敵ですし、元気みなぎるっていうのが、この画面からも伝わってくるんですが、朝ちょっとヒントがあるなっていうのが今日分かった気がします。さあ、
はい。はい、ありがとうございます。
そして本編に入っていきたいと思うんですが、前回私が少し疑問を投げかけてしまいました。行動についてのね、お話を少ししていただけると嬉しいんですが、まあ、ミッションが決まりましたと。使命が分かりました。ってなっても、なかなかじゃあ行動って言った時に一歩が出なかったりっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思ったんですが、そのあたりからのお話をお願いしてもいいですか？
そうですね。僕らいろんな方ね、サポートしてきて、特に個人のそのミッションを見出したけども、全然そこ動けないっていう方って、まあ、やっぱりいらっしゃいました。うん。原因っていくつかあると思うんですけど、まずね、以前お伝えした、まあ、自分を知る、そして、過去を許すっていうところの、まあ、特に過去を許すとか、なんか誰か恨んでるとか、うん、そういう状態だと、やっぱミッションに生きたりとか、ミッションをね、こう実践する行動につながるっていうのが、止まりがちだなっていうのがあります。うん。なんかその根底としては、なんか自分自身が幸せになっちゃいけないとか、うん、誰か恨みながらも 恨みながら、その人、まあ特に結構親とかっていう場合多いですけど、それ自分が幸せになっちゃうと、その親の育て方がなんか成功だったみたいにこう捉えちゃうみたいな、なんかそういう、なんつうかな、考え方をしちゃう方って結構いらっしゃったんですね。うん。そう。でもなんか僕もなんかね、そういう、まあ親じゃないですけど、そういういじめとかの経験でいじめの人をこう許せないとかすごいあったんですけど、なんか自分が許せるようにこう変わったところですごくブレイクスルーがあって、まあ、使命に生きるのもそこも結構大きかったのかなと思うんですね。うんうん。なんで、大きいところだと、まあ、許してないみたいな、恨んで、いる状態でミッションを生きようとしていて、うまくいかない。まあ、逆にでも、なんていうかな、その恨みとか見返してやるみたいな励みで、こう、ミッションに邁進する方もいらっしゃるんですけど、でもそういう方ってなんか、幸せにあんまり慣れてない方が、知ってる方で多くて、なんか誰かをこう、任すとか、勝ち負けとか、やっぱそこにこだわってしまったりするんで、恨まれちゃったりとかする方も結構多かったりとか、まあ自滅しちゃう方とかもいらっしゃったんで、うん。やっぱり、なんかこう、過去の自分のね、こう関わった人、なんかやっぱりそういう、なんか許せないっていう人でも、こう許せるようになったら、すごく使命に生きやすいっていうのは一つあるんじゃないかなって思いました。
まずはじゃあ、許すことから
うん。
始めていくと行動しやすくなるっていうことですね。その他にはありますか？
他にもね、いろいろあると思うんですよ、要因として。で、例えば、なんか会社員の方とかで、その使命で、ね、見出して貢献していこうと思ったんだけど、そのプラスのね、エネルギーでいこうと思ったんだけど、すごい会社に戻ったら、すごいネガティブで、後ろ向きで、そっちに引っ張られちゃって、なんか仕事がこう、ちょっと話したもんなら、なんか怪しいとか、そんなの無理だとか、何言ってんだみたいになって、潰されちゃって、ああ、やっぱり自分はね、普通になんか使命に生きたりとかしなくて、我慢して生きた方がいいんだみたいなことになっちゃって、戻っちゃう方もいらっしゃるんで、まあ、もしそういうね、会社とかでそういう状況をね、なかなか大きく変えれたらいいんですけど、それができない場合は、そのアフターファイブとか土日とかは、もうちょっとポジティブな方とかと、こう、お付き合いするとかね、勉強会行くとか、そういう時間をね、作っていただくと、あまりそちらになんか戻されないというか、自分の本来の姿を保つことができるんじゃないかな、なんていうふうにも思ってますかね。
一緒にいる人も大事ってことですね。
一緒にいる人めちゃくちゃ大事ですね。
影響受けちゃいますか、やっぱり。
影響を受けちゃう方多いですね。やっぱりそこの軸がね、もう本当にできてる方だったらいいと思うんですけど、うん、やっぱりなんかそこまでじゃない方とかはやっぱり受けやすいので、なんかそこは付き合う人、うん、考えるとかね、改善していくといいかもしれないですね。
確かにそうですね。まあ、職場で無理だったら土日とか、 そのプライベートでお付き合いする方をよりこう意識の高い方に変えていく、一緒にいるっていうのが一つのコツになってくるわけですね。
でもまあ、多くの方はね、会社辞めちゃう人多いですね、やっぱり。見出して、僕らね、セミナーとかで。もう。
環境を変えるっていうことも一つの選択肢ですか。
それめちゃくちゃ大きいんですよね、環境を変えるが。付き合う人も変わるし、変えるし、環境も変えるっていうのがすごい大事。まあ、そうすると、やっぱ自分自身もね、そこに、こう、近づくようになるので、やっぱそういう整えていくの大事ですよ、本当に。
でも、自分でミッションがちゃんと決まって、使命が決まっていっていれば、環境を変えるっていう、その勇気も出やすくなるってことですよね。
おっしゃる通りなんです。やっぱ勇気が出て自分の状態が上がるので、本当に自分のね、こう、命を使う、ね、その使命ですから、それをじゃあどういうところでね、どんな人とやっていきたいのかが、こう、明確になるんで、いや、今のね、この場所は違うっていうんであれば、そこから飛び出す勇気もね、出てくるんで、多くの方、なんか自分らしく生きるために、まあね、そういう会社を卒業された方も多いですね、僕の周りはね。
なるほど。環境を変えていくっていうのも一つの手なわけですね。まだありますか？
ああ、そうですね、ミッション。あとは、なんか、この意識するのが大事だと思うので、ね、こう、名刺に入れるとか、ホームページに入れるとか、ブログに書くとか、なんかそういう機会が大事かなっていうふうに思いますかね。
前回ね、少しお話がありましたが、見直していくっていうのが大事っていうことになるわけですね。
ね、なんか毎週でも、まあ、毎日その手帳とかに書いておいて、そのミッションに沿った一日の目標であったりとか、行動とかができてるかなとかも確認するだけでもいいと思うんですけどね。
これはでも、どれもやろうと思えばできることばかりですよね。
まあ、やろうと思えばできる。できるところから、ぜひ
です
ね、
よね。なの
そう
で、
ね。
大きな行動ができないっていう方は、まずはもうミッションを毎日こう見直すっていう小さなところから始めてもいいし、それから、まあ、許すっていうことは、なかなかこれは自分と対面しないと難しいですもんね。
そうですね。なので、やっぱりその自分自身を知るっていうところで関わってきた人とか、今の自分を作ってるのは、その過去のね、人たちだっていうところで、なんか自分の素晴らしさとかもやっぱりこう見出さないとじゃないですか。で、感謝、ね、できることとかを見出して、常に、まあなんか感謝ワークとか、感謝の100リストとかをね、クライアントさんとかにやってもらうんですけどね。
ええ、100。
100個書いてもらいます。感謝できること。
なかなか100はどうですか？皆さん、スッと出てきますか？
まあ、その方によりますかね。で、出てこない場合は、また、持ち越しでやって、100出るまでずっとやってもらいます。
でもやっぱりやると変わるんですよね。
そうですね。やると、やっぱり感謝できてなかったなっていうのを、やっぱ痛感されますね。
まあ、小さなことから感謝することってたくさん実は周りでありますからね。
本当はあるんですよ。だから、それを、こう、そういうふうに焦点が行くようにしないと、やっぱりこう自分のね、こう、ことを許すこともできないですから。
まず、なかなか許せないっていう方は、じゃあ、毎日ちょっと感謝リストみたいなのを、ちょっとずつ書いていくっていうのも、小さな一歩で大丈夫ですか？
いいですね、それもすごくいいと思います。感謝できることをちょっとずつ書くとか、よかったことを、ね、3グッドシングスってのあるんですけど、良かったこととかを書き出すとか、いいところにフォーカスしていく。多分、恨んでる方とかって、常に人の、ね、誰かを恨んでることが、執着というか、こびりついてるね、それを、なんだ、手放せないんだと思うので、そっちじゃなくて、違うね、いいところとか、素晴らしいところにフォーカスするっていうのが大事だっていうふうに僕は思ってて、よくね、量は一緒なんだけど、何に、フォーカスするかで、その、かつ見えるものが違うみたいな、あると思うんですね。難しく言うと、ラスっていうやつなんです。レティキュラーアクティベーションシステムって言うんですけど、
よく聞きますね。
脳の機能なんで、その自分が、その、フォーカスしたものが見えるっていうものなので、その、取捨選択、なんだ、車が欲しいみたいな、どこどこの車種の赤い車とかっていうと、その車が、街中いっぱい、なんかこう、ね、走ってるように見えるんだけど、本当は全然変わってなくて、自分がそれ それ欲しいと思ったから、そこに集中しちゃって見えてくるっていうのなんですね。なんで、いいことにフォーカスするっていうのを毎日やっていくと、いいことばっかりあるなっていうふうにね、こう、見えてくるっていうのなんで、なんかすごい、ね、プラス思考というか、要点思考というか、プラス思考というかね、そういったのって、やっぱプラスにフォーカスしてるからだと思うんですよ。なんか僕はそんなジェームスとかね、いろんな影響を受けて、そこは結構できてきたかなと思います。なんか普通だと結構大変で、なんか、逆境じゃないですかみたいなこと言うんですけど、いや、全然なんかそんな風に捉えてなくて、なんか面白いなとか、そこをね、なんか変えてったら、なんか自分の自信につながるなとか、僕なんかね、雑誌の連載とか、ウェブの連載とかもやってね、執筆とかもやるから、もう常にネタ探しなんで、なんか自分が感じたことようなこととかはもう全部気づきなので、そういうのがないと逆にもうなんか毎日ずっと幸せで何も平平凡凡だったら何も連載のネタとかなくなっちゃうんで困っちゃうんですよ、逆に。
で、多少こう波があったら方がいい。山あり谷ありの方が人生楽しい。
楽しいですし、もうネタなので、それ全部。
そうかな。そうすると、なんかちょっとこうネガティブなことが来ても、よし、来たっていうふうに見ることができるわけですね。
全然できると思うね。なんで多分、それって多分僕だけじゃなくて、そういうね、考え方した方が、やっぱりなんかストレス少ないと思うんで、皆さん誰でもできることではあると思うんですけど、そこのなんかね、毎日フォーカスするっていうさっきのね、感謝リストだったりとか、まあそういうのもやりましたし、毎日3つなんか良いこと獲得とかやってたし、いろいろやってましたから、なんかぜひ、ね、これを機会にいいことにフォーカス、もらうっていうのが大事かな。今だとクライアントさんとかには、ミーティングの前とか、その始まったら、グッド&ニューって、なんか良かったこととか、新しいことをこう言ってもらって、みんなのプライベートとか、まあ何でも、仕事縛りじゃないんで、結構プライベートのこととかもおっしゃる方多いので、それで、あ、こんないいことがあったんだとか、こんな一面があったとか、こんな趣味があったとか、そういうの自然とね、おっしゃってくださるんで、すごくいいし、やっぱりプラスにフォーカスすると、その会議とかミーティングも、やっぱりすごくいい雰囲気でスタートできるんで、そこ大事だなと思うんで、プラスにフォーカス、大事です。
プラスにフォーカス。そして日々ですね。月に1回ぐらいやるんじゃなくて、毎日ちょっとずつやると変わりやすくなるっていう気がしました。
そうですね、できたら少しずつがいいですけど、まあね、1ヶ月、1回でも半年に1回でも、まあ、やらないよ うにやった方がいい。
本当ですね。
ぜひね、今日はやってほしいなと思います。
まあ、これ聞いていらっしゃる皆さんはね、変わりたいとかいう方が多いと思うので、ぜひ毎日少しずつ取り組んでいただけたらなというふうに思います。さあ、そして人生さん書籍も出ております。自走するチームの作り方ということで、Amazon からも購入できます。ご希望の方はぜひお手元に1冊、ね、置いといてほしいなと思います。詳しいことは概要欄に書いておきますので、こちらをご覧になってみてください。はい、ということで人生さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。